しばらく上に一緒にお祈りできることを感謝しています。今佐木さんも少しお話になさったと思いますけれども、アメリカの2人の長官が、国務長官と国防長官が日本に来るという、正式な日程の報道があったとき、横田拓也さんから連絡があって、なんかしたいとせっかく日本に来るんだから拉致問題を訴えたいって、ちょっと準備の時間短すぎるし難しいんじゃないかなと思ったんですけど、いやどうしてもっておっしゃるので、あれ一晩でレターを書いて、で政府に頼んだんですね。だ政府はすぐ外務大臣茂木さんのところに上げてくれて、で私たちはもう会うのは難しいから大使館の一等書記官とかそういう人にこう渡してレターを渡せばいいと思う、まあ大体それぐらいのレベルのことを思ってたんですけども、まあ拉致対策本部という政府の役所があって、それが担当ですから、その家族担当の人に言ったら、まあ、加藤官房長官のところに上がってみんなで相談してくださって外務省に話そうってことですぐ外務省に話したら、外務大臣のところに上がってですね、外務大臣も含めて、いや家族をその国務長官と国防長官に合わせることで努力しましょうという、その一番高い話にまでまず日本政府としてやってくださるということになってですね、で一生懸命やってくださって、そして東京のアメリカ大使館も、まあ、前トランプ政権の時に大統領からもお極めいただいたので、佐木さんと拓也さんが昨年の9月ですかね、お礼に行かれて、ヤング大使とは親しい関係もあったということもあるんですけども、よく分かりましたって言ってすぐ本国に連絡してくださって、日程の調整をしてくださり、一方日本ではですね、2人の長官が日本に来るとき、普通は外国人が日本に来たら2週間隔離なんですね。だけどそれをしなくていい条件は一般の日本人と合わないということだったんです。で我々は一般の日本人なんですよ家族が会いたいと言ってるけど、でそれは厚生労働省と拉致対策本部とか一生懸命接触してくださって、まあ一般の日本人だけれども不特定多数じゃないから特定されてるからいいんじゃないかという見解ももらって調整をしてくださってて、そしてやろうとしてくださったんですけど、なかなかやっぱりもう日本に来るのが月曜日の夜で、火曜日だけ1日使って水曜日には韓国に飛び立つという日程でらっしゃったので、まあ難しくて、すぐヤング大使が私が受け取りますっていうふうに言ってくださって、ただしまあヤング大使もその2人の長官と会われますから、コロナ対策ということもあって屋外でありますということだったんです。公開された写真が芝生の庭だったんですけども、それは感染症対策で密にならないようにということで、屋外で結構ちょっと間を離れていて、屋外でなおかつマスクをして、それでも月曜日の夜には2人の長官がいらっしゃるのに、その日の午後に時間を取ってくださって、で我々はちょっと前に政府に呼ばれて行って、アメリカ大使館から言われてるけど、最初30分ぐらい時間取ってくださいって約束だったんですけど、その30分は延ばせませんと、すぐ横田基地に行って迎えに行くんですということだったんですけれども、でもそういう忙しい中で、時間を取ってくださって、まあ、大使公邸のお庭に行ったんですけども、そしたら大使が入り口のところからお迎えに出てくださって、で大使公邸の庭にの案内してくださって、まあ、屋外って言われてたから土曜日の嵐みたいな雨降ったらどうしようかと思ってたんですけど、とてもいい天気で気持ちよくてですね、綺麗なお庭だったので、そこにコーヒーと小さなお菓子と置いてあって、それでお話をずっと真剣に聞いて くださって、レターを受け取ってくださって、まあ、それだけじゃなくて、まあ、拓也さんが、まあ、どうなるか分からないけどと言って、2人の長官にバッジをと言って、その時バッジを10個このブルームバッジを大使に託したんですね。それから新潟日報さんが作ってくださった、横田さんご夫妻が活動 してこられた写真集の冊子も2冊、レターとは別に、託したんですけども、それは見て、これはもう私あの時もら9月にもらって見てましたと山本大使も言ってくださって、これはあの感銘を受ける本ですねともおっしゃってくださってて、引き受けてくださって、そして、まあ、2プラス2が始まったら、まあ、ずっと国務長官はもうずっと日本にいる時はこのパッチずっとつけてくださっていて、だから我々がそこであの託したものを多分つけてくださった。アメリカ政府の姿勢も、まあ、政権は変わりましたけれども、この問題は日本同盟国である日本が最重要視している問題であるんで、最優先で取り組むということを明確に口で出して言ってくださったのは、まあ、よかったなというふうに思っています。まあ、ただ私はその大使との面談の時に私にも発言の機会時間を与えてくださったので申し上げたんですけども、あのひどい人権侵害の問題だから、そしてテロだからアメリカも一緒に協力してほしいと思うと、ただし日本政府は主権侵害の問題だから日本政府が解決する問題で、すでに菅総理大臣は条件なしに北朝鮮の最高指導者と会うと言っていると、私たちはその方針を支持していると、菅総理大臣が最高指導者と会うということを側面からサポートしてほしいというふうに申し上げました。まあ、2001年からずっと毎年アメリカに訪問してきましたって申し上げたら、ちょっと大使も驚いた顔して、そんな昔からのかっていう顔をされてましたけども、トランプ大統領がハノイで金正恩氏に2回拉致問題を解決しなさいと、安倍さんと会いなさいという趣旨のことを言ってくださって、金正恩氏が2回目の時に、1回目は話題を変えてごまかしたそうですが、2回目の時に内容のある答えをしたということを一昨年私たちはアメリカ政府公文から聞いているんですが、まあ、それがあるから安倍総理はその後、条件なしに最高指導者と会うということを言い始めたわけですけれども、つまり最高指導者のところに人を返さないで本人に拉致問題の大切さ、日米がこれを重要視しているというメッセージが入ったので、条件なしに会うということを言い始めたわけですけれども、それは菅政権になっても引き継がれているので、そのことが前提としてアメリカもそれを分かって側面からサポートしてほしいと、そして拉致が解決しない段階で制裁を緩めたりしないでほしいという、まあ、レターにはそういうことを書きました。あの一晩で英語の訳を作ってもらったんですけど、それはあの今日はもしかしたら上の方にいらっしゃるかもしれないけど、あのスーダン小森さんがいつ もうボランティアでもうあのすぐやってくださるの で日本政府に持ってったらすごいいい英語ですねと、なかなか救う会ってすごいですねって言われて、スーダンさんがついてるからって、でスーダンさんはまた小森義久さんという大記者がいるんですけど、小森さんの助手に使ってこれでいいか、今小森義久に見させてるからとかって、ちょっとあんまりこれ言っちゃいけないかもしれないですけど、もう須田さんねのと小森さんがもうその大記者がもう助手になって日本語から英語に正しいかチェックしてくださって、すぐ作ってくださって、いい英語のペーパーがすぐできてですね、日本政府も驚いてましたけど、それを、まあ、出すことができたのも、まあ、一歩だと思いますし、菅総理大臣は4月の9日に、バイデン大統領とバイデン大統領になってから最初に会う、外国の首脳の首脳会談をするということが発表に なっていますけれども、まあ、その時の前に国務長官国防長官に、新しい国務長官国防長官にも拉致問題のことを話すことができて、菅総理が私たちの願いを持っていてとかすると思いますし、私たちも4月3日に家族会救う会の合同会議をして新しい運動方針を決めることにしていますので、可能であれば4月3日から菅総理が訪米する前に総理にお会いして、まあ、まだ日程の調整ついてませんから私たちの希望ではありますけども、総理にいつも毎年運動方針決まったらお会いいただいて説明に行っておりますので、そういうことができればいいなと私たちの方は、まあ、願っています。まあ、総理もいろんなことお忙しいですからどうなるか、私あの最終的な決定はまだされていませんけれども、そして 前コロナの前にここでお話した時にパローンの話をしましたけども、北朝鮮は本当に今困っています。本当にまあカイロが出たり疫病が出たりとかって、あのシテエジプトの時と同じようなことが起きてるんですけど、それが少し止むとまたパローは心を固くなりにしてイスラエルの民を生かせなかったとありますけども、まあ経済制裁がものすごく効いていて、台風が3回も北上して、コロナが蔓延しているということですだということを言いましたけども、そしてまあ何らかの理由で中朝貿易が完全に今遮断されているんですね。10月からまあ、国連制裁があるので3年前から北朝鮮から中国にへの輸出はマイナス9割になったんです。しかし北朝鮮は必要なものは中国が買わないといけないんです。で、国連制裁でも生活必需品は制裁の対象じゃないんです。人道的なこともありますから、毎月2億ドルぐらい北朝鮮は中国から輸入していたんです。コロナですごく下がったんですけれども、また6月とかになって9000万ドルとか1億ドルとかになってたんです。ところが10月になって、その輸入額が数百万ドル、20億ドルから数百万ドル、百何十万ドルとか、まあ、ほぼゼロになっちゃったんです。10月11月12月1月ほぼゼロです。中国から物が入ってないんで、チャンマダンと言われる市場で売るものがなくなっちゃったんです。工業製品はほとんど中国製品を売ってたわけです。まあ、新学期になって子供の学習カバン買わないといけないんですね。まあ、北側はリックサクちゃんのカバンですけども、そのカバンも作れないから中国製品なんですけど、それがないんです、市場にね。ものすごい高い値段で中古品が取引されてるとかいうふうに聞いてますけども、あるいは食用油とかですね、小麦粉とか北朝鮮で作れないものは10倍とかって、それ以上の値段で売られている。平壌にいる今残っているのは中国とかロシアとかいくつかの国の外交官だけが残っているんですね。それ以外はもうコロナになって治療もしてもらえないような国はいたら危ないと言ってどんどん引き上げているんですが、この間ロシア大使館の人たちがトロッコにこう乗って逃げていく姿がテレビに出てましたけど、外貨ショップに行ってドルを持ってて物を買えない、輸入品がないんです。米とかトウモロコシとかは一定程度国産されますから一定程度流通してるんですけども、それ以外のものはない。大使館員も子供の服がなくて、大使館員同士お風呂を回してるとかっていうふうにロシア大使が言ってましたよね。そういう状況に、なっていて、3月1日に中朝国境をもう一度開けて中国から輸入品を入れると言ってたんですけども、それもまだストップされています。で、もう不満がものすごく高まっててですね、2月には1500人の除隊軍人が集められて思想教育を受けて、それで除隊となると、そして除隊した後の配属先を聞いて、それが石炭の炭鉱と農場だったと言って、こんなに軍で苦労してきてこんなところに配置するのかと言って銃を持ったまま反乱を起こしたと、鎮圧されたとは聞きますけども、これまでそんな数の人たちが反乱を起こすことはなかったことですし、そして国境の町では、まあ、中朝貿易を遮断しているわけですけども、そうすると食べられないので密貿易で中国と貿易をしているんですね。まあ、軍とか保衛部とかも噛んで一緒にやってるんですが、モサンという鉄鋼鉱山の町でチャンマダン市場で中国製品、つまり中国と貿易するなと言ってるのに中国製品を売ってたと言って20人か30ぐらいの婦人の商人が警察に捕まったと、夫たちが返してくれと言ったけど返してくれないので、日頃から警察に恨みを持ってた者たちも合わせて200人ぐらいが警察署を襲って、警察官をボコボコにして器物を損壊して火をつけて奥さんたちを取り戻したと。まあ、鉄鋼の炭鉱で働いている人ですから、鶴橋とかスコップを持っていたと。それは鎮圧はされたようですけども、まあ、そういうことがしょっちゅう起きています。いろんな地域で末端に対するもう統制が効かなくなっている。それはもう食べることができないので、いくら 持ち病気するなと言っても、じゃあどうして食べさせてくれるんだっていうことを聞いたら明治にしてしまうと言うから、中国と密貿易する。そしたら捕まえたらどうしてくれるんだと言って反抗するという悪循環が起きているということで、経済制裁が本当に効いてきて内部矛盾がどんどん高まっているということです。そして昨日でしたが、北朝鮮の外務省の局長チェ・ソンヒという人がアメリカに対して声明を出して、アメリカは裏でバイデン政権が自分のところにメールだとか手紙だとか接触してきたけど、こんなの相手にしないんだって、秘密接触の内容も全部バラしてアメリカとは交渉しないという趣旨の声明を出しました。ちょっと前にキム・ヨジョンさんが韓国はけしからんという声明を出していますけれども、こういう厳しい中でも韓国とアメリカとはやらないというのは公然と言ってるんですね。それでこのチェ・ソンヒさんの声明をよく読むと、2人の長官、国務長官と国防長官が東京に行って北朝鮮けしからんと言ったということもけしからん理由に入ってるんです。でも そこには日本の外務大臣と防衛大臣もいたわけですよね。で拉致問題も議論したんだけど、日本側が何言ったかは一切入ってないんですね。菅政権に対する批判は控えているように見える声明でした。あんまり そういう希望的なことだけを考えていてもよくないんですけども、日本は菅総理が繰り返し言っているように条件なしに会いますと、そして最優先課題の拉致問題とその他の課題が解決すれば不幸の過去を清算して国交正常化する準備があるということを言ってるわけですね。ということは、北朝鮮にとっては多額の資金が入ってくるということを意味する内容をメッセージしているわけです。しかしその条件は拉致問題の解決ですよということをずっと言っていると、指導者が堅くなで全員返すという決断をしていない、しかし決断をしない中どんどん体制の危機が深まっているというのが今の状況です。先週ですか、日朝国交促進議員連盟という団体が自民党の二階幹事長なども呼んでですね、共産党や立憲民主党の幹部たちも合わせて、会議を開いて拉致問題を解決すると、そのために議員外交をするというふうに言いました。誰かが平壌に菅さんが行く前に議員が行くということを意味しているんじゃないかと思われるんですが、こういうコロナが厳しい中外国への移動ができないのに国会議員が外国に行くということを公然と言うということは、来てくださいということを言われてなければ言うことはないんじゃないかというのは常識的な見方です。私はこれ以上情報がないので断定はできませんけども、もしもそれが正しいとすると、北朝鮮が日本に接触しようといよいよ始めたのかと。しかし菅総理を呼んで一対一の対決する前に金丸包丁みたいなことをやって、ある枠組みを決めてから総理を呼ぼうとしているのかもしれないと。3年前ですか、シンガポールでの米朝首脳会談の直後に日朝議員連盟の総会が開かれて、そこで元外務省の局長の田中欽氏が来て、拉致問題解決するためにはこれは長くかかるから日朝共同調査委員会を作り、日本東京と平壌に連絡事務所を作った方がいいんじゃないかという提案をしたという団体ですから、そういうことを言う人たちを先に呼ぼうとしているのかもしれないと。でも日本と交渉を持つつもりがなかったらそういう動きも起きないんです。全く無視するんですね。だから困って来なければ日本に接近しないんですね。でも今は本当に困ってきて、アメリカとやって結局うまくいかなくて、昨日のチェ・ソンヒ声明みたいになってバイデン政権とも当面やらないということを向こうが言っちゃったわけですね。韓国に対しては激しく非難してますけど今できないでしょ。中国との関係も自分から貿易を閉じてるぐらいはあんまり良くないんですね。そういう中で菅総理は無条件で会うと言ってるというのは正しい政策、正しいメッセージで、私たちはアメリカの2人の長官に対する書簡の中でもその菅総理の方針を支持してますと。で私たちはの拉致問題解決の定義は認定に未認定にかかわらず、もっと具体的に言うと2002年に死んだと言われためぐみちゃんたち8人と北朝鮮にも入ってないと言われた、曽我ひとみさんのお母さんたち4人と、それ以外まだ何人いるかわからない 認定できてない被害者、この3つのカテゴリーが全部返ってこなければ解決じゃないと思う。それもさみだれ式ではダメで、一括に全被害者の即時一括被告でなくちゃダメだと。前回5人だけで、その後20年近く経ってしまったということを考えて、今度は全員でなくちゃダメですと。しかし全員即時一括被告が実現するなら、北朝鮮が一番気にしているようだと思われる秘密を聞き出すことはしないと、そして国交正常化に反対しないというメッセージを出したわけですけども、それをぜひ日本政府、菅総理が平壌に行って、家族はこう言っているということも使ってくださいと、アメリカに、例の書簡にもそのことも書きました。本当に北朝鮮で体制の危機が深まっている中、まだ表向き日本と交渉するという動きは出てきていませんけれども、苦しい中、どっかに脱出の出口を見つけるとすると、客観情勢とすると、日本の地位が彼らの目から見て高まっているのは間違いないというふうには思っています。だから先にアメリカが拉致が解決しないのに制裁を緩めてしまうと一息ついてしまうので、こちらへの交渉ができなくなるんじゃないかと思ってアメリカにも働きかけたんですが、北朝鮮もアメリカと今やらないと北の方からレターが出ましたので、まあ、そういうことを言うからには別の道を考えているんじゃないかと思われるということも含めて、ギリギリの裏での折衝などがこれから行われる時ではないかなと思っていまして、人間の頭で今分析していることですから、神様はどういうことを考えたでしょうか、私もわからないんですけど、でも人間的に考えて最後が近づいてきていると、最後の勝負が近づいてきていると、しかしそこでもう一度めぐみさんが死んだというようなペーパーが出てきてしまうと、そのペーパーが出てきてしまうとなかなか次に進むのは難しいかもしれないと。本当のことを言って返しなさいという、まあ、菅総理が金正恩氏と最後は目と目を見て人間力で話をしていただくということしかないのかなと。菅総理は本当にこの問題については真剣に考えてますので、私は総理になってから2度お会いして、それはよくわかりますので、外からいろんな妨害が入らないで菅総理が金正恩氏と会って返しなさいということができればいいなと、思っています。まあ、かたくなな金正恩氏の心がいつ変わるのか、神様が何をされようとしているのか、拉致だけ先に解決するんじゃないと、もっと大きなことをもしかしたら考えていらっしゃるのかなと思う。まあ、私たちは本当に拉致問題最優先なんですけども、最近私教会の礼拝で創世記のずっと牧師先生が説教してくださってるんですけども、創世記の15章でですね、アブラムは言った、神主よ、あなたは私に何をくださるんですか、私は子がないまま死のうとしています、私の家の相続にはダマスコのイレーゼンなのでしょうかと。まあ神様は天の星のようにアブラムの子孫を多くすると言いながら子供がなかったと。その時神様が言ったのはですね、そのものがあなたの後をついてはならないと、しもべはついてはならないと、ただあなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継がなきゃならない、さあ天を見上げなさい、星の数を数えるなら数えなさい、あなたの子孫はこのようになるとしか言ってないんですね。もう一度あなたの子孫は増えるとは言ったけど、どうするっていうことは答えてくださらないんですよね。結果として祝福されるということは言ってますけど、でも人間は目の前で見てもう年取って子供がいないとどうしてくれるんですかと質問しても、いやあなたの子孫はこのようになるしか言ってくださらないんです。どうするっていう答えがないことがあると。でもアブラムは主を信じたと。どうするっていうのはないのに、いやもうちょっと待ちなさいと、そしたらさらに子供が生まれるとか何ヶ月とかいつとかも言わないんですよ。さらのことが出てこないで、でもあなたの子孫は天の星のようになるとしか、その話前から聞いてますよと。だからどうしてくるんですかって聞いてんじゃないですか、具体的にいつとか教えてくださいよっていうの、いうのが人間だと思うんですけど。でもアブラムは信じたとか、そしたらそれは神、それを神は義としたと聖書に書いた、読んでですね、まあ、神様との対話っていうのは我々の理解を超えてると。信仰っていうのは論理の世界じゃないと。だからずっと私も思うんですよ、なんでこんなに時間かかるんだと。 だからそんなこと言って、僕はだからこうやって制裁をこうかけて、それでアメリカをこうやってやって、中国の関係と韓国の関係をこうやってこうするから、もうちょっとして頑張りなさいとか、なんか教えてくれれば、もうちょっとこう菅総理にそれを教えてとか思うわけじゃないですか。そういうことは教えてくれないんです。でも最善にしてくださるということを言ってくださってるのは間違いない。それが神様との対話なんだなっていうのを、この聖書の箇所からクライトの礼拝で教えられたんですけども、まあコロナの今日は緊急事態の中ではありますけども、こうやって皆さんが集まれたことも、そして祈ることができたことも、また特別な何かを今年神がやってくださることも、本当に御心にかなってるんじゃないかなというふうに思っています。あなたたちは知ってもいいことがある、しかし知らなくてもいいこともある、私を信じなさいと、知らなくてもいいこともあると、しかし私は最善にすると、知らなくてもいいことは知らなくていい、いいことだと、いうふうに言ってらっしゃるのかなと。まあその知らなくてもいいことの部分で私は人間としてずっとあがいてるんですけども、というふうに聖書から教えられています。ありがとうございました。